皆さんおはようございます。この1週間、強い寒波が訪れて、本当に日中であっても氷点下を、割ることはないというぐらいにですね、本当に凍てつく道路であります。そういった中で多くの方々が転倒なされ怪我をなされているのではないかなと、心配し祈っているところですけれども、このようにして愛する方々と共に顔合わせ礼拝ができることを感謝しています。また冬はこれからですのでね、2月まで、お互いに気を引き締めながら、大股で歩くところを小股で歩きながら、スライドさせて歩く方は踏みつけるように歩いていただければとこう思っています。数日前に東京行きましたら、東京にもしっかりと雪が残っておりまして、日向と日陰では本当にこう日陰のところでは雪の白さはないんですけれども、いわゆるブラックアイスバーンと言われるものがあってですね、本当にこう足を取られている方もおられました。そういった意味では本当にこの、異常気象の一つと言われておりますけれども、そういった中で私たちは主を礼拝できることを本当に感謝しています。昨日は皆様に祈っていただきまして、多くの協力をいただいて、無事にゴスペルワークショップを迎えることができました。飛行機が飛ぶのかなと心配もしていましたけれども、無事に名古屋から飛んできて、また予定通り帰っていかれました。昨日のゴスペルワークショップは本当に多くの方々が来られた一つの、あえて画期的な出来事といえばですね、この新潟県の中にある主だった、ゴスペルのリーダーの方々が、共にその仲間を連れてきてくださって、一緒に礼拝ができたということは本当に恵みだなとこう思うんですね。その一人にはブラザー大輔という方もおられます。ラブソナタの時には信徒で参加していましたけれども、その後にアメリカに渡って進学校入られて、牧師として今は新潟市で頑張っておられるわけですよね。でもう一人はその教え子の方で、今11箇所をですね、この引き継いでまた開拓をしてやってらっしゃると。この方も初めはクリスチャンではなかったけれども、ブラザー大輔のゴスペルに加わることによって信仰が与えられて、本当に熱心に主を崇めて、いるわけですね。私たちは単に歌付きがどうこうではなくて、その中から本当に新しい階層ですよね。今まで私たちがトラクトを配りお案内するよりも、そういう歌を通して来られる方は、本当にまた新しい、人種という言葉は失礼ですけれども、階層の方々ですから、あらゆる方法で私たちはアプローチをしていきたい、その一つですよね。今私の教会では看護師の、この集まりも定期的に行われている、あるいは、この、ある教会を通しての働き、心 の働きもなされている、それぞれです。でそこでしか出会わない人たちもいるということですよね。ですから愛する皆さんがそういったことの中に覚えて祈ってくださること、大きな私の励みであります。でそういった中で皆さんにその昨日のゴスペルワークショップを感謝するともに、本当に、佐藤浩司先生涙流しながら、この賛美はでこのサインダンスを持って帰りたいということで、多くのサインダンスを見てきたけれども、これほど感動したものはないとおっしゃっておられました。それはその演者たちが一生懸命真摯になってやってくださったこともさることながら、その背後にあって祈ってくださっている方がやはり霊的な働きというものが大きいんだろうと思うんです。同時間帯で別の部屋で祈ってくださった方もおられるわけです。来ることはできなかったけれども、皆さんの中にも祈ってくださっておられる方がいるからこそ、この一つの成功を収めることができたんじゃないか。あるところではこの剣王のエリアでですね、養殖にある方々が来られて、そういったことのつながりも持ってたということは本当に感謝のことですね。皆さんに恵みを分かち合いたいと思うんです。 YouTube 配信してますので、どうぞ YouTube でご覧になってください。限定公開ということです。3時間50何分、途中始まる前はなんかこう誰一人いらない、一人準備する中でもありますから、時々飛ばしながらスキップしながら、見ていただければ本当に映像を通してでも感動すると思います。またその働きも私たちはさらに進めていければと思います。 で、恵みの二つ目は何かというと、受付にですね、このバリカフェの、この佐藤さんたちが来られて、このゴスペルワークショップとは違う働きを、ミニストリーを持っているんですね。で、それはネパールのあるこう部族に、この2月にこの2人で出かけられそうですけれども、まあ、そこで支援活動をしているんですね。で、佐藤浩司先生が明示されました。皆さん参加された方は本当に心痛めたのではないかなと思うんですね。そのバリ族という部落は、まあ、カースト制の厳しいところで、もうその仕事しかつけない。女性はお腹に胎児が与えられた時にもうそれが売られるんですよね。そして生まれ落ちたら、もう一定期間経ったら、もうそれは自分の体を売ることしか仕事が選べない。そういった中で一人のクリスチャンが立ち上がって、そして今聞くところによりますと700人のこの子供たちを扱っている。で、毎月の支援金、この維持費が500万かかるそうです。で、中には里親制度を、なってほしい、いろんなことがありますけど、また4月に今度は夕食をする中でですね、その支援活動をしているリーダーが、名古屋に来られるんだそうですね。ぜひ新潟にも来ていただきたいということで、また皆さん近づいたらご案内したいと思いますけれども、まあ、ぜひ私たちは行くことはできないにしても、ここにおいて神様の栄光を表すことができます。私の下げる100円が1000円がその人たちにとってはとても大きな価値を持っていると。私は今キラキラ学園でアフリカの中で、昨年の末も、まあ、わずかな金額ではありますけれども、そのところにも献金をさせていただきました。皆さん尊い宣教献金から探させていただいた、まあ、そういう形で私たちは自分のなせる分を本当にこうしていきたいなって思うんです。で、私はこのやはり教会にも一貫した働き戦略計画というものが必要だということは十分認識しています。一方では使徒の働きのピリポが聖霊によってエチオピアの宦官に行き、聖霊によって他の町に移動するように御霊の流れということについても、やはり私たちは心柔らかでありたいと。出会いというものは偶然ではないことですから、その彼らがミニストリーをしていることも、私たちはそのことの中心にはなれませんけれども、支える一員にはなるんじゃないか。そのバリのその方々の支援活動の一環として、売上の一部をそこに回すという働きをされていまして、3種類のクッキーと、もう一つのクッキーと、もう一つはドライフルーツですね、200円、200円、500円だったでしょうかね。それプラスジュースもありますけど、ぜひ皆さん、私に必要ないわ、これ毎回同じようなことを言わせていただくんですね。60代の方々がやってらっしゃる、以上の方々がやっている、この、3.11 基金もそうですけど、見渡すと、あ、私には必要ないわではないんです。必要であるかないかでは問題ではないんです。このことを通して、その金額がそちらに行くということが大前提ですので、どうぞ皆さん、私にとって必要であるかどうかというよりも、このことを通して、自分のこの買う購入金額が渡されていくんだということを思っていただいてですね、全部買い占めろと言いませんけれども、1人1品、2品、3品と、こう買い求めていただいたらなとこう思います。また、ジュースもありますので、1杯100円で、昨日は200円ですよね。今日はダンピングしたそうです。私は200円で売ったらいいと思ってるんですけど、100円ってことですので、100円で皆さんどうぞ、美味しいです。かなり普通のジュースとちょっと一味違いますので、お試しに飲んでみられたらどうかなと思います。いや、お菓子はいらないと、献金したいという方はどうぞまたそのスタッフにも教えてくださればと思っています。私言っときます、私の教会には1円の利益もなりませんけれども、本当に私たちは東西南北に教会をというのは建てるということが目的であり、第二はその東西南北に仕えていくということが私の一つの願いでありますので、それは日本国内に限らずに、そのような導きの中にあれば、私はそのこともさせていただきたいとこう願っているところです。さて、御言葉を開くことにいたしましょう。イザヤ書の65章まず17節を開きます。 イザヤ書65章の17節、皆さんとご一緒に言葉を持って読むことにいたしましょう。ページは旧約聖書1233ページになります。65章17節、はい。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。アーメン。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。確かにそのような一年であってほしいと、まあ、素直に願うところであります。もう一箇所、開いていきたいと思いますけれども、創世記の2章です。2章の8節です。創世記の2章8節、お読みいたします。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。皆さんに心を留めておいていただきたい言葉は、置かれたというこの言葉です。さて、私たちはこの65章17節の中において、先週の復習でもありますけれども、先のことを思い出されないほどに圧倒する神の勢いと恵みが私たちに与えられていくんだと。イザヤを通してイスラエルの民は結果的には回復をしませんでした。一部の人は悔い改めたのです。しかし大多数の者たちは時代の流れの中に飲み込まれてしまって、そんなことを言ってもという現実の中にありました。私昨日その、夕食の時に佐藤浩二先生から、そのバリのそのリーダーの方の、集会に行かれたそうです。私の次女が行っているキングダムシーカーズのところにその方をお連れして、そこで、そのような分かち合いがされたと。でその時で、まあ、美香さんが激しくこう揺さぶられた言葉があると。それは何か、私たちは問題に目を向ける、確かにするんですよ。しかしその方が言うんですよ、問題に目を留める、しかし私たちは御言葉に目を留めるならば、どんな問題があったとしても、この御言葉が全てを飲み込んでしまうと。御言葉には神様の可能性と命と力が詰まっていると。ですから私たちはあまりにもその問題に意を見すぎてしまって、御言葉が軽んじられてはいないかと。御言葉に目を向け、御言葉に心を向けていくときに、御言葉の持っている力が私たちを飲み込んでいく。そしてその状況はどんな状況であっても、そんなことは問題ではなくなると、こういうんですね。まあ、確かにその置かれた状況の中で、この一人もその幾人かは英語もできないわけですよね。ですから預かって単なる食べさせるだけではなくて、教育を施して、今回4月に来る方々の中にはその少女たちが来られるわけです。かつてはそのような中、まず具体的な数字も佐藤さんはその昨日のねメッセージの中で挙げましたけれども、今挙げませんけど、とにかく劣悪な中において、ただただそのことでしか生きられない彼女たち、彼らたちがですね、今高等教育を受けて大学を出て行く子どもたちも出てきていると。それは現実にはカーストという表向きはなくなったけれども、現実には存在しうることの中において、非常にこのマインドがコントロールされてしまっている。重縛されていると。で、そういう中で、この御言葉を持ってきてもですね、それはある意味では、もう本当にちっぽけなものしかないんです。あまりにも現実が重すぎるので。しかし、この彼は、その御言葉に目を留めて、本当にこの御言葉を通して彼は励まされ、御言葉を通してその運動をして、今はネパール政府の中でも彼を支援しようという、この人たちが生まれてきたと。施策の一つでそれをやろうとしているんですね。で、それは彼が能力はもちろんあったんでしょうけれども、人間的な工作ではなくて、彼がただ一人に神の御言葉に従っていく。御言葉に命をかけていく。そのことの中に今があると。こう言ってるんですね。私たちは先のことを思い出されず、ということの中に私たちはどれほどの恵みをくださるだろうか。しかし条件はあると思います。それは イザヤの言葉に耳を傾けるものが必要だった。イザヤを通して語られる神の言葉に耳を傾けるものが必要だったんです。そして私たちは今神の御言葉にどれほどに心を傾けて、現実や自分の感情はたとえどうであったとしても神の御言葉なんだから、その言葉に命を向けていく、そうした時に私たちはこの言葉が私のうちに成就していく、またこの言葉がこの教会を通して成就していくのです。いつもいつの時代でも私たちは昔は良かったなんてことは信仰的な部分で言えないんですよね。その時代はその時代の苦しみも戦いもあったんです。またこれから仮に100年後があるとして、100年後もきっともっと大変な状況もあるかもしれません。しかし人の営みと苦しみは変わらないものです。いつの時代にも苦しみがあった。でも今日教会がこのわずか一つのエルサレム教会から始まって2000年という歴史を通してどんどん広がっていくのは、名もなき者たちの方々が神の御言葉を通して生きてきた。これが全てなんです。ですから私たちもこの神の御言葉に立って命を注いでいくということを、やはり私は聖霊の助けを借りながら進んでいきたいんです。聖霊の助けを借りないと祈っていても現実の自分に負けてしまいます。自分の感情に負けてしまいます。ですから念頭に申し上げたように、私たちが今あるのは誰のせいでもない、自分の発言と自分の意思決定に従って今があるということです。生まれ落ちた環境がたとえどんなものであっても、みんながみんな同じような状況でみんながダメになるって、決してそんなことはない。その環境に負けるという自分の選択がそうさせていくんですね。ですからこのことも、私は新しい天、新しい地を設けられる。これは神の現実です。事実です。さて、そのところで、先のことは思い出されないようにするためにはどうしたらいいのか。私は神の御言葉に命を傾けていきたい。そのための励ましと力を受けるために各種礼拝があります。手術礼拝があり、祈祷礼拝があり、それぞれに交わり励ましながら祈っていきたいところですね。そういった中で、この神様の共通点、まあ、先週、PP、パワーポイントで映し出しましたけれども、神はエデンの園を作られ、新天新地という究極のものを備えておられる。それは同質なもの、同じ性質のものであるということです。共通点は何かというと、まず第一に、神が作られ人を置かれていくということです。ですから、この2章の8節では、人を置かれた。なんかこう、物を置くように置かれたという意味ではないんですね。これは、すべてのものをこの人のために作られて、完成されたところに私たちを住まわせるということなんですね。ですから、神様の天地創造を見るときに、一日目、二日目、三日目とこう作られて、最後の創造の技は人を作られたということです。ですから私たちは老節とも自然の恵みに預かることができた。そういった意味で、エデンの園のまだまだ開拓中ではなくて、完成された中において私はそこに設けられていくのです。じゃあ、新天新地という究極の目標は何か。そこにおいて、聖書を開いてみたいのですけれども、ヨハネの15章、本当は黙示録を開きたいところですけど、黙示録はもう皆さん21章で後で開きますけど、神は人と住まわれるということがありますけれども、15章をあえて開きましょう。ヨハネ15章。これはイエス様が十字架にかかられる前夜、いわゆるゲッセマネの園の前に食事をしました。その食事をした時の中での遺言的な説教ですね。15章のまず5節を開いてみてください。15章の5節。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。 ここに注目すべき言葉は、人が私にとどまるというこの言葉ですね。とどまるという言葉です。で、先週の中にスライドをお見せしたのは、その随所において神が共に歩まれる。このエデンの園も究極の新天新地も、その同質なものが、その始めと終わりだけに存在するんじゃなくて、各時代に臨んでおられるということをお話しいたしました。この言葉は、私たちに対する言葉です。まだ新天新地、究極のものは訪れていません。けれども、イエス様の目を通して神様は、私たちがあなたに、イエス様にとどまるならば、何でしょうか。実を結ぶことができるというんです。私たちが懸命に頑張って、耕して何かをして実を結ばせるんじゃない。つながることによって、とどまることによって実は結ばれていくんだとこう言うんですね。それは、エデンの園も同じです。彼は努力したわけではない。その園の中にとどまることによって、素晴らしいすべてのものを手に入れることができた。食べることに困ることがなかったんです。私たちも、キリストのもとにとどまる。とどまるというのは住むということを意味しています。ですから、イエス様を、礼拝以外はもうイエス様を忘れて自分の好きなことをする。教会に来た時だけイエス様と呼ぶではなくて、教会にいない時でも私たちはキリストを礼拝していく。キリストを愛していく。ここにおられる多くの方々は、実は住むということ、とどまるということをなされているわけです。ですから、聖書は必ず実を結ぶことができるということです。で、もし皆さんの人生の中で実を結んでいないとするならば、とどまっていないかもしれません。それは神様が原因ではなくて、私たちがとどめさせてしまっている原因を作っているかもしれません。それは祈りの中で神、御霊に教えられなければならないこと。しかし、この実を結ぶというのは必ずしも、私たちは自分が願ったことが満願成就して実現するということだけではない。むしろ、叶わないことの中にも、要は私たちが本当に生きているという喜びと感謝を持つことが、この実を結ぶことの人生です。ですから、そういった意味で私たちはむしろ自分の内面的な充足感に目を留めるときに、たとえどんな苦しいことの中にあったとしても、主を感謝しますと。素直に言える自分がもしあるとするならば、あなたの人生には豊かに実を結んでいることができるということです。主を感謝しますというその口先で、一方では誰かを非難したり、家族を非難したり、夫を非難したり、妻を非難したり、誰かを非難したりするということは、実を結んでない証であります。ゼロではない。葛藤の最中に今、途上があるということですよね。いきなりじゃあ今まで非難づけ目の人生で、自分の好みは呪われていると仮に思ったとしましょう。そして繋がりました。瞬時にして全てのものが、もう全く180度変えられて、すべてに感謝ということは言える人もいるでしょうけども、多くは葛藤するわけですよ。主よ、このようなものを愛してくださって感謝します。しかしこの者たちはどうなんでしょうかと、そのような自分のこの本当に苦渋に満ちた葛藤を通して、私は一歩一歩体を上り詰めていくんです。ですから、あなたの試練は、困難は私に忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性とつながっていくと。この人生、まさに御霊によって私たちは、むしろ誰かに私たちは言われることの中において、そのことを愛していくというこの過程が生まれてくるわけですよね。まあ、そういった意味で私たちはとどまり続けていくということが、この大事な事柄です。とどまるというのは、とどまったりとどまらなかったりじゃないんですね。とどまり続けていくということです。二つ目の共通点は何かというと、共に歩まれるということです。神様が創世記の2章7節。創世記の中の2章7節にこういう言葉があります。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったと。どこに共に歩むという言葉があるんだろうかと。この不思議がある方もいるでしょうけども、このところでの大事なポイントは、その花に命の息を吹き込まれた。誰の命の息なんでしょう。神自らなんです。 神自ら私たちに命の木を吹き入れたということです。皆さん、お子さんを持っている小さい子供を持った方、経験があるんじゃないでしょうか。例えば子供がよく風邪をひきます。鼻詰まります。苦しくて口を開けてゼーゼーすると、その時に親はですね、この子供が楽になるようにと鼻に口をつけてふっと吸い出したことのある方、心の中で手を挙げてみてください。はい、やりました、はい、母ではありませんがやりました。それはやはり我が子だからですね。じゃあこれを他人の子供にですね、青花垂らしてる子供に吸い上げるかったら、いや、やりづらい。我が子の方がよっぽどやりづらい。やりやすいんですよね。不思議なもんですよね。他人と我が子、まあ、こう差別、区別するわけじゃないんですけど、同じ花を流しながらなんでそこを吸えないのかって、こう。まあでもね、医者とか看護師の方やってるんでしょうね。やってないか。今、自動吸引器がありますからあれでしょうけど。それは、共に歩んでるからです。ですから、これね、命の吹きということは他人、まあ他人はそもそも存在してないんだけれども、何かの息を吹き入れたって構いはしない。でも神様は自ら私たちに鼻に命の息を吹き入れられたということは、神様の強い意志が表されています。この者と共に歩むと一緒です。どんなことがあっても、どんなに背中を向ける人生がこの人をやろうとしても、私はこの人と共に歩むんだという強い意志がこのところに表されているということです。ですから皆さん、私たちは神の命の息を吹き込まれたもの、神様の性質、神が共に歩むために私は命吹き込まれているんですよ。赤の他人じゃないんです。神様の側からすると。私たちはある時に教会に来て、ある時に神の存在を知り、ああ、そんな神様いたのかと思うんですけど、神様からすると、あなたが母の胎の中にいる時から、ずっと共に歩んでおられる。ずっと発信しているんです。ただ私たちは気づかなかっただけなんです。気づこうともしなかった。しかし、人間何かの節目の時に人生の弱さを覚えてみたり、病を得たりする時に、初めて人間は心が素になれる。巣になった時に、ああそうか、神様が、そういう神様がいるのかとこういうんですね。ですからパウロは、私は母の胎の中にってから選ばれたものだと。まあユダヤ人だからそうでしょうと思う。しかしユダヤ人の考えではないんです、これは。パウロがいよいよ神様を知り、祈り、神の恵みに預かっていく時に、彼の中にいよいよその真理が深まってくる。そうした時に、そうだ、私の信じている神様は、私が母の胎の中にから、共に歩まれるために、私を選んでくださった。このことが、パウロの喜びなんですよね。ですから、私たちも、信仰が成長してまいりますときに、そうだ、私は母の胎の中にいるときから、神様は私を選んでくださった。何のために？誰かに対して優越感を与えるためではなくて、私が共に歩んでるよということを知るために、神様は私を選んでくださった。その選びは、誠に不思議です。何の理由で、私のあの兄弟よりも、あの親よりも、なぜ私が先に救われたんだろうか。それは私はわかりません。しかし、神様は私を選んでくださって、そこに置かれているってことをしてください。このエデンの園は教会です。現代的に置き換えるならば教会です。教会の中に置かれたのです。教会という神の国の中に置かれたのです。神の国は教会を通してなければ表さないというのが神様の聖書を通しての意思なんです。ですから私たちはそういった意味で置かれたものであるということです。さらに、私たちはこのところで神の恵みというものを見ることができますね。具体的には、もう一度聖書箇所の65章に戻りますけれども、アイザヤ書ですね。失礼しました。18節以降にその恵みがこう出ているわけです。アイザヤ書の65章。 18節から5つの恵みがここに記されています。まず18節を見ていただきたいのです。18、19、だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムで創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれないと。ここにあるのは喜びです。神様が私に与えてくださっている恵みの一つは全部で5つあります。コリザー書の65章の18節から見ますとね、その一つが喜びです。そういった目で見ていくときに、私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べと。逆に取るならば、喜べないものでさえも喜べという意味を含んでいるということです。神様が創造するもの、それは時として私にとっては好まないものもあるかもしれません。この一年間、皆さんが新しい人との出会いも新しい天と地の領域の中にあるということです。そういった意味で私たちは御言葉に心を向けていくときに、そのすべてのことの中に喜ぶことができると。ある兄弟は先週の、夜の証会で、祈祷会の帰りにバイパス乗ったら2回転したと。そしてガードレーン直角にぶつかったと。まあ、命には支障なかったようですけど、そして車は、まあ、そのインターを降りたところでやはりダメになったという話も聞きました。もし私だったら、もし皆さんだったらどうしましょうか。あれから吹雪が変わらずに厳しい環境を過ぎます。ああ、夜に行ったばっかりにこうなったんだから、もう夜は出ないでおこうと普通は思います。その方は平然とまた来たんです。何事もなかったかのように、で淡々と明かしされて、むしろ感謝だとさえ言った、ね、これはね、皆さん、私が誰かがそうぶつかってガードに立つ、感謝でしょうなんて言えないんですよ。それは大きなお世話ですよ。そんなこと言ったら傷つきますよね。じゃあなぜそこは生まれるか。それはだから、その人の選択なんです。神様はここで、私の創造するもの、無から有を引き出すということは何か物というイメージだけではなくて、何かの出来事も含めて全てが入ってくるわけです。でその時に、いついつまでも楽しみ、喜べと。ですから、聖書は、喜びなさいという時には、喜べない状況が展開するということを知っていただきたい。その中でも喜べるかということなんですよ。楽しみ、喜べと命じているわけですよね。もちろん素直に嬉しいなと思うこともたくさん起きますよ。でも、そればかりではないということです。最近トミーにこの本当に滑らないかなと、足腰が鍛えとかなきゃいけないなと思いますが、年とともに肉体を衰えますよね。もし無から陽を引き出すならば、年とともにどんどん若返ってね、10代の肉体を持ちたいと。でも現実には衰えてきます。しかしそのことも神様は楽しみ喜べてこう言うわけです。どこに喜べるかとこうあるわけですよ。でも私たちは何を選択するかによってそれは変わってくるということです。しかし神様は全てのものを喜びとさせる力を持っているということですね。2番目は何かと言いますと、20節を見てください。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされ。怖いですね。教会の墓地の墓地を見ると100歳超えてる人いないんですよ。うちの義理の母でさえ99歳ですから、呪われたものになるわけですよね。これから言うと、狭い意味で取ると。で、ここでだから私たちは、これは、究極は、イザヤを通して、やがて天の宮において、新天新地という究極のゴールにおいては、そのような状態が起こるということです。ですから、悲しみも悩みもないということです。すべてのものが最高の状態で、天において私は生活。ですから皆さんご安心ください。99歳で召されても目先もね、もう見えない。で、霞んで見えない状態が天国で永遠に続くわけじゃないんですよ。イエス様が蘇った後には最高の状態して蘇られた。ですから大丈夫です。99歳の方でも最高の状態。20代でしょうか？ 30 代でしょうか？その状態で。だから天においては嫁ぐこともしない。 皆さん、ちょっぴり寂しい話は、家族が天に行って、クリスチャンホームが、みんなは最高の状態になりますから、皆さんのおじいちゃんみんな適齢期になるわけですよ。ね。カズおばあちゃん、文次郎さんは、20代の若々しさを持って、リスクさんの20代とごしてこう行くわけ。ね。それはもう全く私は新しい価値観の中に生まれますから、あれ、おじいちゃんこんな若くなってとは考えなくてもいいんです。ですから、幼くして、ね、悲しいから現実に亡くなられた子供たちも、最高の状態で蘇ります。ですからそこには、私が、こう考える肉的な価値観とか何かではなくて、神様によって新しい価値観の中で私は住むことができると。ただ問題は、現実の中でこれをじゃあどう受け止めたらいいのか。ね。神の主権というものが、必ずそこに及んでいるということを、私は知りたいのです。今この現実に生きることの中で病気にかかるには2つの理由があると。信仰的なアプローチですよ。1つには罪の結果病を得るということ、2つ目は純粋に病を得るということです。例えば罪の結果というならば、寒いのに仮に裸でここをね歩いたら風邪ひくでしょう。人が風邪ひくからやめなさいと言っても多分彼は、これは愚かな罪ですよね。人の忠告を聞かない。でもどんなに防寒対策をしても風邪をひくときにはひくんですよね。サプリメント飲んで十分睡眠とってもひくときはひく。これは罪じゃないんですよ。だからそこはね、私たちもね、簡単に寄り分けない。もう皆さん言っておきます。全ては純粋な病気だと思ったらいいんです、ね、この人の病気は果たして罪から来てるのか、純粋な病気、そのこと考えたらですね、寝れなくなります、ね、むしろ私は病気になられた方に対しては速やかに癒されることを望んでいくということを必要でしょう。ここにおいて究極の新天神地において神の主権が絶対的に及んでいる。肉体年齢においても病においても。ですからこの生きるこの地上における神の国というのは神の主権が及んでいるんだと。ただし地上においては死ぬ人も必要だと。これもしずっと生きながらえたら、斉藤兄弟が100年生きてですよ、ね、野球明けなんか1000年生きたらどんな斉藤博士になるんでしょうか。ですからある意味では死ぬ、召されるということも、まあ、変な言い方ですが幸いっちゃ幸いなんです。よぼよぼになって寝たきりになって、先生斉藤兄弟がですね、人工呼吸器つけてですね、1000年間生きながらえたら困りますよね。その時は維持装置を取ってあげたらいいかもしれませんけど、速やかに召されればと。まあこれはちょっと冗談ですけどね。まあこれ脱線しますけど、本当にね、ご高齢になっていく方で意識不明になった時に一番家族が問題するのは、果たしてこの装置をつけるべきか否か、胃ろうするべきか否か。胃ろうしたならば死ぬまで、召されるまでずっとそれを取り合わせている。取り合わせたら犯罪になるんですよ。ですから最近教会の中ではですね、進めているところは、ご高齢になる前に自分の意思を表していく。もし不治の病になった時には一切そういったことをしないでくれと。意思表示が一番重要です。それをしないと家族はやっぱり一日でも長く生きたいので、その手当てをするんです。でも手当てをするんだけども、現実にはそれに伴う介護とかいろんなことを考えるとですね、もう大変なことになっていくわけです、まあ、そういった意味でそのよく家族とコミュニケーションを取っておいた方がよろしいかなと思いますけれども、元に戻しますけれども、ここにおいては神の主権の中においてその時が備えられているということを知っていただきたい。ですから中には、ね、本当に神の国が降ろされてきて、新しい天、新しい地の領域を住む中において、幼い子供が仮に万一亡くなった時に、私は言いようのない嘆きを持ちます。言いようのない叫びを持ちます。神様どうしてということがあります。しかし私は、御言葉に耳を、この心を注いでいく時には、神が許された領域の中にあるということです。一年でも多く生きていきたい。人間として全うして50歳、60歳、70歳を迎えてもらいたいというのが私の常ではありますけれども、神様の目から見たならまた違う価値観があるということを私は知っていきたい。ルソーという市民の、フランス革命の市民の書いたルソーの言葉の中に、人生というものは長く生きることが幸せとは決して限らない。人生の3分の1しか生きられなくても、そこにおいて何を成し得たか、そのことが一番重要だと、こう、その本に書かれていました。確かにそうだろうと言います。 でも人生においては分かりきれない不可解のことはたくさんあります。方程式のように何やって何やってこう答えが出るわけではない。どんなにやっても懸命に頑張ってもなかなかうまくいかないのが世の中の常です。しかしその時に私たちは神の御言葉を通して神に向き合いたいのです。それ神様が答えをくださる。祈っても祈っても答えられなければ、そのことを私は十字架として背負いながらそれでも生きなければならない。皆さん呼ぶ気なんか信じられますか、ね、真面目で言ったのに最後はどんでん返しに祝福あったけど、妻を取られ子供も取られ家屋敷も全部取られ、おまけにここに増肥病というね重い病気になっていく。人生はそういうことさえ起こり得るということです。しかし私は皆さんと分かち合いたい。神様の主権が豊かに望むならば、そのことの中にも主の恵みがあるということです。そのことを私は心に銘じていきたいのです。3点目はこの21節から23節までです。彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだと。ここで、彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べると。私は人生の中での豊かな安全さというものを神様から保証されているということです。皆さんが例えば一生懸命家を仮に建てる、まあ、蓄えをし何かをしても不慮の出来事の中にそれが志半ばで倒れてしまうこともあります。このところで一番言いたいことは、あなたの人生を何人も触れることがないということです。あなたが目指すところは神が共に歩まれるので、あなたが神か共に歩まれることを心から願い望んでいるならば、赤の他人が、あるいは第三者が、あるいは身内であったとしても、あなたの人生を、家を建てるという大きな人生のビジョンを狂わせることは決してないということです。現実には、私はいろんなことで狂わされていきます。こうしたいと思う人生が、家族の発言だったり、家族の諸状況によって、大きくカーブを切ることがある。しかし、神様は繰り返し言うのです。あなたは自分の家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を建てる。彼らが建てて他人が住むことはないというんですね。あなたの人生に他人が住み込むことがない。あなたの人生に他人が入ってきて、あなたの人生をへし曲げる、ねじ曲げることは決して神はさせないのだということです。私の人生は私のものです。神と共に歩むならば、私は本当に人生を通して自分が生まれてきたことを良かったと自分を褒めるでしょう。神に感謝するでしょう。今の皆さんどうでしょうか。自分の心に手を挙げて、特に、ね、まだ社会になってない方々、親のせいで何かのせいでこうなってしまった、私も思った一人です。しかし今になって見ることは、先ほどから言っているように、誰のせいでもないんです。自分が選択をしてきたからです。しかし、その中にも主が共におられる。主に期待してください。主と共に歩むことを決意してください。そうするならば、あなたの人生の家をあなた自身が建てて、あなた自身が住むということができるんだということです。さらに、このところで24節に、彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞くと。ここは親密なる関係が約束されているということですね。先のことは思い出されずという言葉の中に、このやはり私たちは自分が愛されているということが一番大事な一つではないかなと思います。自分が誰かに愛されているということを本当に強く覚えるときにですね、困難は乗り越えられます。しかし愛されているという関係がないところではですね、どんなに豊かなものを手に入れたとしても心が虚しくなり、歩み通すことはできないんです。それは皆さんの親かもしれません。しかし親は、たとえクリスチャンであっても、私もその一人ですけれども、 基本的には親のエゴが出てきてしまいます。良かれと思う事柄が、果たして子供にとって益なのかどうかというのはわかりません。しかし親はそれを信じてやります。ですから、子供にとってはそれは苦痛にさえなりかねないんです。しかしどうぞ覚えてください。それ以上に最も私たちを愛してやまない方が、主なる神様です。ですから私たちは、主なる神様はこのところにおいて、こう語っているじゃありませんか。彼らが呼ばないうちに私を答える。彼らが語っているうちに私は聞くと。いつも聞き、いつも耳を傾ける存在です。ですから皆さん、本当に祈らないとね、もったいないというのは、まあ、損得じゃありませんけれども、あなたが短い祈りであっても神様に捧げるならば、その祈りは聞いてくださるんだと。ですから私は絶えず祈るものでありたいと。ね、取りなすという高邁な目標に向かって祈ることもそうです。しかし現実に私にかかるいろんな問題に対しても大いに祈ってみてください。学生の方々は夢を持っていただきたい。こうなりたいという夢を持っていただいて。そしてそのことのために祈ってください。祈るときに道はおのずと開かれていくからでしょう。主は私たちに大きなこの約束をされています。それはあなたを生かすものとなるということです。それに最後に、この25節に、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわないと、主は言われる。ここにおいてもたらされる恵みは平和ですよね。狼と子羊は共に草をはむということ。普通は、これことはありえませんね。まあ、自然界、動物の世界ではむやみに食べることはしないと言われています。空腹になった時に襲うと。だから、百獣のライオンと呼ばれますけれども、あのライオンのそばに小さな小動物がいても、満腹な時にはもう襲わない。空腹になって自分が生きるために襲うわけです。しかし、このところでは、常に永遠的に子羊は共に狼と住むことができると。なんと幸いでしょうか。そしてこのことを本当に私は味わっていきたいな。で、これはじゃあ自分の生活の中に置いたときに何が展開されてくるのかということです。私は羊なのか、私は狼なのか。まあ中には狼のような顔の人もいるかもしれないし、子羊のような顔の人もいるかもしれないし、よく捜査顔、醤油顔と言われ、犬顔、猫顔とよくこうね、面白おかしく言われてますけども、ある先生が、私を称して広い顔の人と、確かに広いことは否めませんけれどもどれだけ広いんだって話になりますけど、まあ言われてよかったなと、目も細い人たちが出なくてよかったなと思いますけど、風当たりが強いんですよこれね、吹雪も半端じゃないんですよ、ね、まあそんなことはどうでもいいことなんですけど、私はこのように、これは皆さんが、じゃあこの平和ということを皆さんがどうぞ一週間かけて自分の今の生活の中でどういうことなんだろうかって考えて下ろしていただくことが本当に一番尊いことですよね。聖書は決して私、今の私を素通りしているわけじゃないんです。今の私たちに対しても語っていることですから、狼と子羊が共存共栄するって言って何だろうって。それはですから、私の中には書いてありますが、あえてここでは今思いつきました。言いません。ですからどうぞ皆さん祈りながら、平和って何だろうかと。主は新しいことを設けてくださると。その領域の中にこれがありますね。そしてこれを最後に、まあ最後というか65章の最後に置いておられる。狼と子羊は共に草を張り、獅子は牛のように藁を食い、蛇は塵をその食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても、これらの害を加えず損なわないと主は言われる。皆さん、もし LINE を持っている方、匿名で結構ですので、私はこう考えると匿名で投稿してください。と言っても、匿名であっても、そこに名前に投信者が出ますから、何とも言わないんですけど、はい、それぞれ、話し合っていただければと思います。いずれにしましても私は、最後にこのようなことをも共に分かち合いたい。それは神様は、共に歩むだけではなくて、共に進むことを望んでおられるということです。絶えずですよね。ですから私たちは、さらに今年1年、神の御言葉に とどまり続け、神の御言葉を通して眺めていこうじゃありませんか。その時に私に今までない新しい領域がさらに開かれてくるんじゃないでしょうか。もう一度皆さんのご自身65章17節を言葉を持って読んでいきましょう。ご一緒に65章17節。はい。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。アーメン。一言お祈りをし、ご一緒に祈ります。愛する神様、あなたの皆を感謝いたします。私たち教会に今年与えられた65章17節、見よ、誠に私は新しい天と新しい地を創造すると。神様、いつの恵みがありますけれども、私たちにとって一つ一つは私の努力ではなくて神様の成してくださる愛の表れです。どうぞ私たちは喜びを持って全ての物事に葛藤はするけれども、最後には主が共におられることを期待し感謝して、そのことも喜んでいきたいと願うのです。平和を作り出す者は幸いであると、あの三条の水句に語られています。そしてそのような彼らは神の子と呼ばれると言われています。どうぞ私たちもこの平和を、主からいただいた平和を作り出すものでありたいと願います。主よ、私たちに教会を与えてくださってありがとうございます。教会という神の国、霊的なエデンの園を与えてくださって感謝します。この教会というエデンの園には目標があります。東、西、南、北、このすべての地における教会を立て上げ、また使えていくこと、あるいは日本から隔った5つの国々に対しての祈りと取りなしの重荷を与えられていることを感謝します。新潟県民は徐々に徐々に年々減っております。私が三十数年前に来た時には250万を超え、260と手が届くような状況でありましたけれども、今は240万台とこの人数が減っています。かつて江戸時代は日本で一番人口があったのはこの新潟でした。神様、どうぞこの新潟をさらにあなたが覚え、新潟にあるところの全ての100の教会を祝福し、建てられたリーダー、また仕えている方々のうちに主の恵みが加えられ、先のことを思い出されないぐらいに、主よ、どうぞあなたが圧倒してこの地を溶かしてください。さらに私の教会に神様の恵みを加えてくださって、愛する方々をお集めくださって感謝します。どうぞそれぞれの賜物が生かされ、主よ、どうぞそのことを通し一つになって、私に与えられているこのビジョン、神様、どうぞそのために、私は絶えず祈る者として、主よ、あなたを礼拝してまいります。礼拝の民としてさらに用いてくださるように、尊きイエスキリストの御名によってお祈りいたします。ご一緒にしばらくの時声を持って祈っていきましょう。愛する神様、感謝いたします。イザヤを通して神様は私に恵みを与えてくださいました。私たちはこの新しい神殿、神地、これはエデンの園の回復です。エデンの園においては、神は私を置かれたのです。私たちが努力して汗を流してエデンの園を作ったわけではありません。すべてを整えられた中においてあなたは置かれたのです。ヨハネ15章においてもそうです。神様はその途中に生きる私に対して、誰でも、ああ神様は私につながっていなさいと、つながっているならば豊かな実を結ぶと、まさに私が何かをすることではなくて、天地創造の神様がつながることによって、置かれることによって、とどまることによって、その実を得ることができるのです。どうぞ神様、私たちはそういった身においても多くの実に恵みが与えられていることを感謝します。そして何よりも共に歩んでくださる方、それがあなたご自身です。私を見守るだけではない、共に歩まれる方です。主よ、あなたは私を命の息を持って吹き入れられた。今は聖霊の息を持って私に吹き入れられてくださったのです。主よ、あなたは愛を持って時に土の塵から私を作られ、あなた自らが命の息を吹き入れられたように、この使徒の働きの時代においては聖霊の息が私の地に吹き入れられたのです。私は大胆に、ああ神様、現実には厳しい状況の中にあったとしても、ここをエデンの園にすることができるのです。主よ、やめる者が癒され、悩める者が解き放たれていく。神様、 どうぞ神様、この教会につながる方々のうちに豊かにその命が流されてまいりますように、主を導いてくださりいたします。さらにさらに主が導いてください。ハレルヤ、ハレルヤ。どうぞ豊かに主を恵みを持って望んでくださりいたします。すべての中に主が望んでくださることを感謝します。ハレルヤ。あなた様の恵みを持って、どうぞ神様、私につながるこの家庭の中に、ああ私の職場の中に、神様どうぞあなたの命が含まれますように、主が共におられる。ハレルヤ、ハレルヤ。主豊かに導いてくださることをお願いします。ハレルヤ。ジーザスグローリア、サンダラグローリア。さらに覚えて祈りましょう。ああ私たちがあなたの前に祈りを下げるときに、あなたは耳を傾けてくださるのです。さらに覚えて祈りましょう。私の必要なものを主の前に申し上げ、神様から豊かな命の水を注いでいただきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。ジーザスグローリア、ハレルヤ。ラバラグローリア、サンダラバラグローリア、セベラバラバラグローリア、アンダラグローリア、セベラバラバラグローリア、アンダラグローリア、セベラベラベラグローリア、アンダラグローリア。ハレルヤ。天の父様、あなたはこのところを通して豊かに一人一人をお語りくださることをありがとうございます。私に鈍き耳を本当に開いてくださる、あなたに向けて、神様、歩んでいきたいと願います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ジーザス、ジーザス、プレイズ、どうぞ神様、辞める方々のうちに主の祝福を語りますよ。何よりも私は本当にどんな中にいても喜んでいるものでありたい。主の恵みを持って導いてくださいいたします。すべてのことの中に主が働いてくださることをお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ。ジーザスグローリア、アンダラグローリア、オーレベルグローリア、グローリア。ハレルヤ。ジーザスグローリア、グローリア。アーメン。ジーザスグローリア、アンダラグローリア。ハレルヤ。ジーザスグローリア、アンダラグローリア。
一曲賛美を捧げていきましょう。義と平和と聖霊の喜び。義と平和と聖霊の喜び、それが神の国。義と平和と聖霊の喜び、立ち上がりになられる方はどうぞ共に立ち上がって、もう一度賛美を捧げていきましょう。義と平和と聖霊の喜び、それが神の国。義と平和と聖霊の喜び、それが神の国。神の国がこの地に、神の国がこの地に、神の国がこの地に来たりま、神の国が私に、神の国が私に、私に、神の国が私に、神の国が私に来たりますよ。神の国が私に、神の国が私に。 国が私に来たりますように来たりますように来たりますように来たりますように
愛する神様、今賛美したその歌詞は私たちの告白であります。神の国が私に、神の国がこの地に来ますようにと。主よ、私たちはあなたの命をかけて描かれたその御言葉に目を向けてまいります。御言葉には力があります。御言葉には勢いがあります。そして何よりも御言葉にはあなたご神の愛が詰められているからです。主よ、足りないものだけでありますけれども、あなたは私たちの祈りに耳を傾けてくださることを心から感謝します。この一週間も豊かに、憐れみ深く私と共に歩んでください。よろしくお願いいたします。仰ぎ声願くは、全能の父なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらに、ご聖霊の豊かなる交わりと導きが、ここに座られたお一人一人のうちに、限りなく伴いますように。アーメン。どうぞお座りください。